がん分子標的治療薬に対するその耐性と戦っていかなければいけないということで、先生がお日夜研究なさっているこの戦いについて伺っていきたいと思います、
はい、
アプローチ1と2に分かれてお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずは先生、耐性がん治療薬の開発ということですね、はい、そのいたちごっこをしている先々でこう治療薬を作っていくということなんでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
効かなくなれば効く薬を見つけるっていうのは、うん、まあ、それはその目の前に患者さんがいる限りにはやっていかなきゃいけないことで、
はい、
まあ、そういったアプローチのも必要です。
これは基礎知識としてこう薬が開発されるまでの過程についても伺っておかなければいけないなと思うんですが、
はい、
教えていただいてもいいですか。
はい、はい、でまず簡単にお話したいと思います。創薬には基礎研究の段階とそれから非臨床試験それから臨床試験といった過程を経ていきます。で最終的には厚生労働省が新薬として承認をすることになります。まあ、通常、まあ、10年から17、8年の時間をかけて、まあ、数え方にもよりますけど費用は今は1000億円程度というふうに言われています。で、まあ、こういった非常に長い期間の試験を重ねるんですが、それに加えて最近では市販後調査というのも重要な位置づけを持っています。と言いますのは、先ほどの、新しい薬はどういう副作用が出るかわからないというところがありますので、市販後も非常に重要視されています。
なるほど、
はい、でまずその基礎研究についてですが、まあ、研究室レベルでの基礎研究、対象となる疾患の病態をまあ詳しく理解して、で薬の作用する部分を見つけるわけです。で対象疾患のまあ臨床データや疫学情報がその基礎研究の方針を決めるのに大きな影響を与えることになります。まあ、何よりも医療現場からのニーズが最も重要で、まあ一度その治療標的が決まれば数十万数百万に及ぶ化合物からまあ薬の原石を見つけていくことになります。でその作用の増強ですとか安全性の観点で、まあ、化学合成を繰り返してまあ最適化していく、これが基礎研究の段階です。
もう先生、基礎の段階で気が遠くなるような
そうですね、
お話ですけれどね、
はい、
数十万数百万に及ぶ化合物から薬の原石を見つけなければならない作業、
そうです、
ね、どれぐらいの期間が、
これは、実は数だけ見ると大変そうに見えるんですけれども、数千とかですと今はロボットでできるスクリーニングもありますので、まあ、比較的思っている以上には時間かからないでできるんです。まあ、むしろ、原石が見つかった後の最適化のところで、時間かかるんだと思います。
なるほど、うん、ではその次の非臨床試験とおっしゃいましたですよね、
は
い
は
い、
まあ、これは、まあ、動物レベルの、試験になるんですけれども、まあ、主に、まあ、薬効とそれに加えて、まあ、安全性、それからここで初めて、まあ、動物の中で詳しく薬の作用を見ますので、薬がどう吸収されてどの臓器に分布して代謝されたりとか分解されたりそれから排泄されるといった情報を得ることになります。
ここではどれぐらいの時間を費やすんですか。
ここはそれほど多くはかからないと思います。これは一定の、プロトコルといいますか、やるべき方法が、方法論が決まっておりますので、それほど長くはかからないんじゃないかと思います。
なるほど、体にどういう影響を及ぼすのかという、まあ、データを一通り取っていくということなんですね、
はいはい、
そしてその次が、
はい、
いわゆる、
はい、臨床試験、
はい、
まあ、いわゆる治験と言われているやつです。でここで初めて人に対してその薬が投与されることになります、
うん、
で人を対象にして、まあ、やはり薬効とか安全性の情報を、まあ、得ていきます。まあ、詳しく言うと臨床試験の中も、まあ、だんだん試験を受ける患者さんの数が増えていくということになるんですが、まあ、それを経て、まあ、十分な効果と安全性が確認されれば、まあ、やっと医薬品の承認が得られるということになるわけです、
うん、ここをスムーズにポーンといくんでしょうか。
いやいや、ここがおそらく一番時間のかかるところじゃないかと思います、時間とお金と労力のかかるところです。
その承認が得られるまで、まあ、つまり実際に医療現場で使われるようになるまで時間がかかる、
はい、ですので、まあ、トータル で,
で
長いものでは20年弱かかってしまうということなんですね。
ここで終わりですか大体。
いや、 それがですね、先ほどちらっとお話したんですけれども、ここで承認を受けて市販はできるんですが、市販後の調査っていうのも続くんです。と言いますのは、治験では、たくさんの患者さんとは申し上げたんですけれども、多くは患者さんを選んで治験を行いますので、限られた人数で、しかも限られた背景を持った患者さんに対してだけの薬効と安全性は確保されている状況で市販されます。ですので、多くの治験では、小児ですとか妊婦さん、それからお年寄りへの情報ってあんまり得られないんですね。で、この辺の、安全性、有効性のデータというのは、実は市販されてから追加されていくものなんです。で、それで最近ではこの市販後調査っていうのが重要視されているわけなんです。言ってみれば、一般社会でデビューした薬も初めはよちよち歩きといった状況なんです。
みんなでこう見つめて、まだこう調査していかなければいけないものなんですね。
そうです。
この基礎研究から臨床試験で得られた情報で、まだ市販後の調査ということで、ここでやっと一人前になっていくんですか。
そうですね、これが、よちよち歩きをしながら、おそらくですね、これは人によって考え方は違うと思うんですけれども、永遠に完成しないといいますか、使えば使うほど新しい情報が積み重なっていきますので、
医薬品情報ということですね。
はいはい、そうなんです。ですので、市販後も、創薬育薬がずっと続いていくと、そんなイメージです。
なるほど。でもね、本当に薬の使い方の注意事項が異なることもあるということですよね、先生ね。
はい、そうです。
そういった先生たちの努力によって、日々のこう診療や薬物治療生かされているんだなということが、ここまでよく分かってまいりました。ところで、この度先生が携わって開発された抗がん剤シードというものがあるようで、岩手医科大学の大学報、ナンバー502号に先生の記事が載っておりました。臨床薬学講座情報薬科学分野の西谷直之教授が、第22回日本がん分子標的治療薬学会学術中会で優秀演題賞を受賞ということで、今年の5月16日から18日まで東京で開催されていたそうですけれども、ここで先生のその新規抗がん剤シードについて発表なさったということで、ここからその先生の開発された抗がん剤シードのお話を伺っていきたいと思います。
はい、
この抗がん剤シードとはどういうものなんでしょうか。
そうですね、シードという言葉をもしかしたら聞き慣れないかもしれないんですけど、これが先ほどお話ししました薬の原石みたいなもの、種という意味でシードということになってます。で、先ほど来お話に出てきています肺がんを起こす EGFR 遺伝子に変異のあるタイプのがんなんですけれども、これにゲフィチニブという薬がよく効きます。で、この薬の類炎の薬っていうのはいくつか今市場に出ているんですが、その全てが効かなくなってしまう耐性変異っていうのが知られています。で、ここでは多重変異ということにしますけれども、我々は、長崎大学とそれから東京のがん研究会との共同研究によりまして、多重変異を持った肺がんの増殖を抑制できる分子標的薬シードの候補ですね、として、ラメラリン14というのを発見いたしました。で、このラメラリンというのはもともとは海の生き物で、ベッコウタマガイという、変な生き物なんですけども、から取れたもので、それを化学合成して構造変換して、耐性肺がんに有効な薬に育て上げたものです。で、今までの研究ですけれども、細胞レベルと動物レベルの実験から成長組織への毒性は低くて、肺がんへの効果はあるということを確認しています。で、科学技術振興機構の支援を受けて、今年の3月に国際特許出願を果たしました。
その正常組織への毒性が低いという、ここはちょっと嬉しい情報ですね。
そうですね、やはりその副作用というのが大きな問題ですので。
でも先生、その海の生き物ベッコウタマガイ、初めて先生聞きました。
実 さあそれもここ写真持ってきてるんですけど、
まあ、ありがとうございます。まあ、
貝なんですけれども殻のない貝みたいな感じですね。あのカタツムリとナメクジのイメージのナメクジ側だと思っていただければいいと思いますけれども、まあ、元々はそれから取れたものだと聞いています。
これは大きさは今写真で見ていますとちょっとね、あの分かりづらいんですが、
これはあの多分数センチか、まあ、1センチに満たないかというような大きさだと思います。
今ほのかにピンクオレンジに光ってますけど、はい、これは光を当ててこの色、
元からこういう色らしいです。でもっとあのカラフルなのも中にはいるみたいですね。
そうですか。なんか本当に貝のように見えるけどちょんとよく見るとこう角というのか頭というのか、はいはいはい、ねついていて、よくこういう、こうものからね薬をという、もうそこにも感激しますけれどもああそうですか、はい、この今やっと国際特許出願を果たしたということでしたですよね、はいはいはい、今後これはどうなっていくんですか。
はい、今は先ほどお話ししました創薬の基礎研究のレベルなんですので、これから、非臨床試験臨床試験と段階を引き上げていくことになります。で、まあ、そのためには、まあ、なかなか大学だけでは難しいですので製薬企業との連携も必要になってきます。で、現在いくつかの海外の企業が興味を持ってくれているようだと聞いております。でまた、まあ、本格には付属病院もありますので、まあ、今後臨床の先生方と協力体制も期待できるんじゃないかと考えております。で来年には、まあ、病院も矢幅の方へ移転してきますので、
はい、
まあ、より密接な連携が取りやすい環境になるんじゃないかというふうに、まあ、思っております。
ラメラリン14とおっしゃいましたね、はい、これはしっかりと覚えておきたいんですが、これを単体で使っていくものなんですか。
はい、で、確かにがんに対して増殖抑制効果はあるんですが、特に動物実験になった時に完全にがんが消えてしまうわけではないんです。増殖が抑制できるけど消えてしまうほどではないんですね。で、より作用を増強するために今、まあ、併用療法に対する研究を進めております。
はい、